望の感情にとどまらず、あなたは私の言葉に立ち、またすべてを感謝し、私を叩いていきなさいと主は仰られます。あなた方はそれらの事柄を通して、私が働き、良き事柄がその中から起こるのを見ると主は仰られます。
これからのこの宣教のあり方というのも、この項でなければならないということはなく、21世紀のツールも使い、また従来の伝道の仕方なども、この主が導かれるときに成していくという形を取っていくと主が言われます。
映像は大きなポイントとなっているので、さらに映像に向かって祈り、対応を務めてください。
このコロナが許されることによって厳しい時代かのように見えますが、しかしこの神の目で見るときに、この宣教の時であり、また人々が神に立ち返る時であると主が言われます。
さらにこの週末のリバイバルに向かっての私の働きが進み、さらにその道を開いていくと主は言われます。
この開拓当時に語られていた、このヨーロッパにおける働きにおいては、旧東ヨーロッパから西ヨーロッパへと働きが進むと語られていたことが、これから豊かに成就していくと主が言われます。
では、賛美の声とともに賛美していきたいと思います。
天野さん、予言の言葉をありがとうございます。特別賛美を感謝します。賛美言葉を通して学ぼうとしています。生ける神ご自身が豊かに語り導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。皆さんおはようございます。私たちの教会ではですね、献金額の10分の1を教会外の働きのために捧げています。そのためにお祈りをしたいと、こういうふうに思います。天の様、あなたが教会に豊かな霊の祝福を与え、また経済の祝福を与え、豊かに導いてくださっていることをありがとうございます。今その感謝の印として10分の1を捧げます。どうぞこれを清めて用いてください。そしてあなたがすべての王であり、そしてすべてのものはあなたであることを私たちは信仰を持って称えます。またその信仰の表れとしてこの10分の1を捧げます。どうぞこれを清めて用いてくださり、あなたの栄光を表してください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。改めておはようございます。私たちの教会の年度の終わりは10月なんですね。で、11月の年度の最初ということになります。どうぞ今年度起こったいろいろな事柄を感謝し、それを通して、ね、主を叩いてください。それを土台として主の働きがね、さらに進んでいくということになります。それで、ありえない話を二つして、お話に入っていきたいと。こういうふうに思うんですがですね。26世人って、日本で最初に殉教した、そのカトリックの方々ですけどもですね、方々がいるんですね。それと我々は特殊な関係にあると私は感じております。どうしてそれを感じたのかって言いますとですね、まあ、最初知らなかったんですね、プロテスタントだから。しかしですね、神学校の授業で出てきたんですね。で、非常に感動いたしました。素晴らしい証ですよね。そしてですね、後年、 教会のスタートがあってですね、九州に行った時にですね、主に言われたんですね。一つの用が済んだ後、そこの26世人の記念碑のとこ行って、こう言って。それで行ったんですね。そしてお祈りした時に、非常に強い臨在を感じました。で、私はですね、あ、これは何か特別な御心があって導かれたと、私ね、感じたんですよね。そしてね、東京に帰ってから、いろいろ調べたり祈ったりする中でですね、一つ感じてきたことがあるんですね。日本のカトリックにしろ、プロテスタントにしろ、キリスト教信仰の原点が、この26世人にあると。そしてね、なんか言われたんですね。26世人の足跡に従って、そして歩んできなさい。ということでですね、26世人のことを学び始め、また2月5日にね、集会を始めるということになったんですね。26世人の記念聖会ですね。長崎に行って、始めるということになったんですね。それでちょうどその頃ですね、私が結婚するっていう不思議さんと、ね、導きがあった時に、で祈ったんですね。何を祈ったのかっていうと、いつどこでやるか、誰を式にするかっていうことだったんですね。そうしましたらね、示されたのがもうとんでもないことが示されたんですね。カトリックの神父で、そして2月5日、26世紀の殉教日に結婚式をしなさい。霊的に非常に意味のあることです。こう言われたんですね。で普通、プロテスタントの牧師はカトリックの神父に結婚式頼まない。異様な形だったんですけども。でも OK してくださってね。そして、その時は私たちが2月5日にやるって言った時にですね、江戸神父って言うんですけど、江戸神父が言われたんですね。あなたは知らないかもしれないけど、それはとんでもない日ですよ。と言ってきたんですね。26世紀の殉教日でカトリックで特別な日として取り扱われてるわけですね。私言ったんです、知ってますよって。26世紀の殉教日でしょう。ですね。そしたらですね、江戸神父がね、感激しちゃったんですね。それはなぜ感激したのかというとですね、ハンガリーから来た神父さんだったんですが、こう言ったんですね。実は、こういう言い方をされました。26世人のお導きによって私は日本に来たんです。26世人が私のポイントだったんです。で、私はこれは偶然の一致ではなかったと。こういうふうに感じたんですね。そしてね、江戸神父っていうのはメキシアウスってところに住んでいて、そこに結婚前のカウンセリングに行ってたんですよね。で行ってる中で、終わった後に祈るんですけども、江戸神父の家から出てね。そしたらですね、こういう予告があったんですね。それはどういう予告があったのかっていうとですね、26世人の一人があなたのために祈ってるっていう予告だったんですね。それでね、今あなたが思い浮かべたものだ。ちょうどね、祈ってる時に、私、パウロ・ミキのことを思い浮かべたんですね。でそれがあなたのために取り出しをしてる。ズバッと来たんですね。あ、パウロ・ミキが私のために取り出しをしてるのか。というふうに思ったんですけどもですね。その時にちょっと感じたんですね。何を感じたのかっていうとですね、その前後に分かったんですね。それは何かというと、江戸神父のところに、私は、カウンセリングに行ってましたけど、ミキハウスって言うんですね。でこれ、パウロ・ミキのことを記念したハウスであったっていうのが分かったんですね。その時に、私はその設理的に考えて、これはあり得るなと。こういうふうに思いました。で、最初は、嬉しかったですよね。パウロ・ミキもし私のためには取り出ししてるのはね、ありがたいと。で、その時にちょっと誤解があったですね。じゃあ、パウロ・ミキは人のために取り出しをして、私のために取り出しをしてる。 というふうにちょっと想像したんですけど、よくよく考えてると ああいうキリストのしもべはですね、100人でも200人でも1000人でも5000人でも取りなしをしているだろうから、その中の一人かなと、こういうふうに思います。それで私はですね、日本の信仰の原点であり、そしてその後私たちがついていくっていう、そういう存在であると、こういうふうに考えております。この26聖書を通して天の希望っていうのをね、非常に強く示されますし、命を捨てて神様に従う、その献身の歩みっていうのを見ますし、またパロミキのようにですね、十字架にかかりつつ福音を宣教していったという、その宣教ということを感じますね。で、その中で特別な主の手が働いたと思っております。そして今私たちはですね、2月5日の殉教日に殉教の場所で聖会を行っているんですね。カトリックも行っているんですけども、でもそれはとんでもない、私はですね、祝福であり手であるというふうに感じております。2月5日にね、聖会が行われますので、ぜひ皆さん興味のある方はいらっしゃっていただきたいと思います。これが一つ。もう一つはですね、マリンさんを通して学んだ全てのことを感謝する、主を愛する者は全てが益となるという、この神様の言葉の素晴らしさっていうのを皆さん体験していると思うんですね。私もね、いくつも体験してきて、これで人生は大きく変化したなって思いますし、また皆さんの多くもそのことを思っておられると思うんですね。それでですね、私、ノンクリスチャンの時に、短歌やろうと思った。短歌は趣味でやろうと思ったんじゃなくて、職業でやろうと思って、歌人になろうとしたんですね。そしてね、一生懸命勉強を始めて、やりました。そしたらですね、途中で挫折が来たんですね。で、挫折はどう来たのかっていうとですね、短歌じゃ食っちゃいけないと。それでね、短歌から詩に移ったんです。で、短歌から詩に移った時に、まあ一生懸命やってね、詩人になろうとしたんですね。そしてですね、しばらく経って、ね、状況がよく分かってきて挫折しました。それはどうして挫折したのかっていうとですね、死じゃ食っちゃいけない。これつまり、職業として生きていけないと。それでですね、小説に移った。そして小説を一生懸命勉強して、書いたりなんかしてたんですね。で、大学時代そうだったんですね。図書館にこもって、資格の勉強をしながらね、資格を取って、それでお金を稼いで、小説をやって当ててやろうと。こういうふうに思ったんですね。で、その時に聖霊様が働いたと思います。神様を信じてないけど。で、私ね、こう思ったんですね。これはとんでもない人生の無駄をしてるのかもしれない。もしこの小説が当たらなかったら、私が小説を書いたことは何の役にも立たない。こう思ったんですね。だから全くの無駄をしてるのかもしれないぞ、と。こう思ったんですね。その後ね、イエス様を信じました。で、その時小説捨てろって言われたんですね。まあ、内容はわかります。どうしてわかるのかっていうと、小説の内容っていうのはですね、神の福音とは真逆だからですね。だからね、私捨てたんですね。そして、すべては益となるという信仰の中に出会い入っていったんですね。そしたらですね、私が小説とか文学をやってたことが、すべて益となっちゃったんですね。短歌とか詩をやってましたから、 陰分に強いわけですよね。そうするとですね、聖書の解釈、やっぱりね、強いんですよね。やってない人に比べると違うんですよね。具体的にね。で、私、聖書の解釈の本を書きましたから、これは大きかった。それとともにですね、後年私ね、本書くようになったんです。知ってますか？私本書いてる。10冊ぐらい書いてる。そして10冊ぐらい書いたときにですね、これが役だったんです。で、本を書くことをあまし苦痛を感じないんですよね。それから有名な荒井先生とか大川先生にも言われました。なんて言われたのか、褒められたんですね。褒められたこと言っちゃいけないんですけど、何かって言うとね、文章が違うって。それはそうですよ。専門家になろうとしたんだから。具体的にですね。そして本がね、日本だけではなくて、チェコとか、ポーランドとか、ロシア語にも許されましたね。そして、ドイツでしょ。広がっていった。で、この時に、あれ？と思った。何の無駄にもなってない、私が無駄だと思ったことが。すべてが益となっている。だから私たちがですね、主に従うときに、すべては益となるということが起こってくると。また同時にですね、小説書いてましたから、小説書くってことはですね、メッセージの練習してるってことなんだ。だからね、メッセージに生かされてきちゃったんですよね。と、益になってるんですよね。それとともにですね、私が歌が好きで、中学校の頃から、外を大きな声を歌いながら歩いてました。で、その時にですね、歌手になるつもりはない。ただの無駄の趣味みたいなもんですけども、主に従ってですね、御心の道を歩んだ時にどうなったのかというと、声が違うようになっちゃったんですね。なんか私、発声が違うらしいですね。ちょっと今、ヨボヨボしてるので、これで考えないでいただきたい。ちょっと声が強いんですね。そうしますとね、普通の牧師よりもはるかに多く説教をします。もしかしたら一番するのかもしれませんね。平気なんです。海外に行って大きな声出しても平気なんですね。しかも、コンテストとか、賛美の働きにいろんな形で加わるときに、私が歌を聴いていた、していたっていうのは大きな影響になってる。影響になってるなと思うんですね。それとともにですね、旅行が好きでね、旅とかそういう雑誌をいっぱい見てました。小学校の頃から。で、行けないだろうなと思ったんだけど、国内、海外と見てたんですね。そうしましたらですね、主に従ったらね、それが益となっちゃった。国内とか海外いろんなところに行くようになりました。日本の県で行ってないところは一つもありません。海外では80カ国行ってます。そうするとね、私がやってたことが役立つんですね。いろんな町の長老たちがいろいろ見つけてくださったり、ホテルを斡旋してくださったりいろいろするんですが、はっきり言って私のうまい。で、そうなりますとね、すべては益となる。まさに深く強く働いてるなっていうことを感じます。すべてのことを感謝し、ね、主に従っておりなさい。皆さんもすでにそのことを気づき、体験している方も多いと思いますが、さらに深くね、神様はその御業を表してくださいます。それでイスラエルチームのビデオがありますので、それを見ていただきたい。
もし遅くなってもそれを持て、それは必ず来る、遅れることはないということを我々は受け取りました。そしてリバイバルが起こったということをね、信仰告白をしております。しかしまだね、それが起こってないのですね。でそれに対する神様の、働きが本格的に起こってくるんではないか、こういうふうに思います。ね、
導きを持ってこの派遣を導いておられたことはありがとうございます。年度の御言葉はありがとうございます。さらにロシア系ユダヤ人における働き、さらにその他の歩みはありがとうございます。また個々におけるあなたの働きを感謝します。この時まで守ってください。また最後まで祝福を持ってあなたの導いておられたことはありがとうございます。あなたの皆を称えます。感謝します。イエス様の名前によってお願いします。アメン。
はい、どうぞお手伝いください。我々がですね、10月の年度の終わりで11月年度の最初になったというのはどういうわけかというと、11月に必ずイスラエルに毎年行ってたんですね。そうしましたら主に言われたんですね。イスラエル人としてイスラエルから年度をスタートしなさいってこう言われたんです。ですからイスラエル人としてイスラエルから年度をスタートすると、こういう歩みをしているということを覚えておいてください。じゃあなんだかわけがわからないっていう人もいると思うんで説明いたします。イスラエルっていうのはですね、日本とか中国とか韓国とかアメリカと違うんですね。何が違うのかというと、神の言葉がアブラハムに与えられて従うことによってできていた国なんです。これ信仰の国ですよね。そしてこのイスラエルの国は一度離散しましたが、再建されてですね、そして今のイスラエルの場所にあります。やがてそこに再臨が来るわけですね。カナンと再臨が来る。で、その後イスラエルの国はそのまま千年王国になるんです。千年のキリストにある平和な時代が、そのイスラエルの上に来、千年王国に変わります。そしてその後、千年後にですね、最後の裁きとともに、このイスラエルは天のイスラエルに吸収されちゃうんですね。そして天のイスラエルとして永遠に生きることになると、こういうふうになります。それで図が描ければいいんですが、誰かちょっと来てくれる？図描いちゃ怪我しちゃうかな？あれ？予想外の人が来た、はい、じゃあ言いますね。イエス様が十字架にかかったとき大変なことが起こりました。それは何かというと、じゃあ下の方のイスラエルの国に書いてくれる、はい、それで正しいかどうかよく分かんないんだけど、はい。それでイエス様の十字架書いて、イスラエルの上に。その時にですね、天のイスラエルができたんです。天のイスラエルね。いや、そっちの方に書いちゃダメ。右側に書いて。これは天国です。ですから、例のイスラエルとも言いますね。例のエルサレムとも言いますね。つまり、十字架以降ですね、実際に見えるイスラエルと天のイスラエルに分かれたんですね。そして皆さんが死んだら、その天のイスラエル、天国に行きます。そしてですね、国籍は天にあるっていうのは何を言ってるのかっていうと、 私たちは天のイスラエルのものであるよってことを言ってるんです。だから我々は日本人でも韓国人でも中国人でもないのです。天国人、天のイスラエル人です。聖書的にね、でこの天のイスラエルは千年王国後天から下ってきてですね、これがねイスラエル、神の国となって永遠に神と共にいることになります。だからはっきり言えばもう皆さんは天のイスラエルのものなのです。つまり国籍は天にあるのです。そしてこの世にいるのはですね場違いなのです。じゃあどうしてこの世にいるのかって、見心があって神様が皆さんをこの世に置いてるんですね。だから派遣されてるとも言えます。ですから天のものとしてこの地に派遣されていきなさいっていうような意味ですよね。そうすると分かりやすいですよね。ですからですね、イスラエル人っていうのは事実なんです。しかし例のイスラエルね。そして私たちはそういうものとして歩むことを要求されてますし、またそれがこれからの神様の歩みの中で非常に重要な意味合いを持っているということをね、覚えておいてください。それでもう一個ビデオがありますので、それを見たいと思います。26節のやつ出して。
今から約470年前の室町時代後期、世界の極東に位置する日本に西洋の革命的文化がもたらされた。その後の日本における戦いの様式を大きく変えた鉄砲、そしてキリスト教である。日本に初めてキリスト教を伝えたフランシスコ・ザビエルは2年3ヶ月の布教活動で現在の九州地方を中心にキリシタンと呼ばれるキリスト教信者を2000人得た。このことからこの地ではキリスト教というものが人々の中に脈々と根付いていくこととなった。時代は戦国時代へ。時の権力者が織田信長から豊臣秀吉へと移り変わり、それとともにキリスト教に対する国家対策も激変することとなる。キリシタン弾圧の始まりである。かつて秀吉は信長に従い、石山本願寺および仏教徒による一向一揆の制圧に尽力している。彼は宗教の力が一つとなって時の権力に立ち向かってくる恐怖を直に味わった経験から、キリスト教とキリシタンの存在を危惧したのかもしれない。秀吉は見せしめとしてバテレンと呼ばれたキリスト教聖職者および一般のキリシタンたちの死刑を命じる。これが後に26聖人の殉教と呼ばれる公開処刑につながるのである。秀吉の命により京都大阪で宣教師聖職者とキリシタン合わせて24人が捕らえられた。後にこの死への旅路に世話係として付き添った二人も自らの意思で殉教に加わり、彼らは26聖人として 歴史の片隅に名を残すこととなる。彼らはキリシタンの村が多く存在した長崎で処刑されることとなり、手始めに片方の耳たぶを切り取られ、牛舎に乗せられ教授を引き回された。その中の一人、ルドビコ・イバラギは当時まだ12歳の少年であった。尾張、現在の愛知県から父と共に京へと出てきた彼は武士の子であった。叔父が奉仕していた慈善病院で、ルドビコもまた共に病人の看病に勤しんでいたという。あまり利発な子ではなかったが、彼の笑顔は人々の心を癒し、とても愛らしい少年であったという。ルドビコにはこんな逸話が残されている。26世人が京から佐賀の名古屋にある山本村に連行された時、寺沢半三郎という人物に出会った。彼は長崎奉行の弟で、26世人の死刑執行役を命ぜられていた。寺沢は26世人の信仰心というものに対して理解はあったものの、共感することはできなかった。それでも寺沢は彼らを丁重に扱った。寺沢は未だ幼いルドビコに自分の養子になることや故障になることを持ちかけたが、ルドビコはついに一度もその慈悲を受け入れ、うなずくことはなかった。キリスト教の信仰を捨てるという寺沢からの条件をルドビコは最後まで否定し続けたのだ。キリスト教の最大の教えの一つに、永遠に価値あるもののために生きなさいというものがある。彼はこの世の自由や名誉や栄華には一切興味がなかった。ルドビコにとって永遠に価値あるものとは、キリスト教の教えを捨てることなく最後までただ信じ続けることであったのだろう。山本村を出発した26世人一行は険しい峠道を登り、大村湾にたどり着いた。この場所はイスラエルにあるキリスト教の聖地の一つ、ガリラヤ湖と景観がとても似ていると言われている。彼らはこの地でひとときの休憩を許された。この美しい海を見つめながら、それぞれの心を癒していたのかもしれない。26聖人の一行は峠を下って行き、ソノギの港から渡月へ向かった。三隻の船にそれぞれ乗せられ、渡月浦を渡った。しかしキリシタンが多い渡月で殉教者が奪われることを恐れた護送役人により、彼らは船の上で一夜を過ごすこととなった。後ろ手に縛られ、身動きが取れない体を彼らは互いに寄せ合いながら、わずかな暖を取りつつ眠らないまま最後の夜明けを迎えたのである。26世人の殉教の旅が終わりを迎えようとしていた。京から長崎まで1ヶ月で800キロの道を彼らはほぼ徒歩で進んできた。 彼らは死を恐れていなかった。その身に降りかかったすべてのことに感謝を持って、殉教という死の形を受け入れていった。ルドビコ、アントニオ、トマスの少年3人が賛美を歌いながら西坂の丘へと続く坂道を登っていく。朝、西坂の丘にたどり着いた彼らの目の前には十字架が置かれていた。時が来た。目の前に置かれた26体の十字架に26人の殉教者が駆け寄り、1597年2月5日正午、日本で初めての殉教者の血が長崎西坂の丘を赤く染めた。26聖人が殉教した翌年1598年8月、豊臣秀吉は病に伏せるようになり、幼い我が子のことを心配しつつこの世を去った。彼はこんな辞世の句を残している。露と落ち、露と消えにし我が身かな。なにわのことも夢のまた夢。我が身は露のように儚いものだ。なにわで我が身に起こったことは夢にまた夢だ。戦乱を生き抜き、天下統一を果たし、この世の栄華を極めた男の人生は、己の中に救う悪ことのない言い知れぬ欲望の恐怖と戦い続けたものであったかもしれない。この世は儚く、やがて虚しく朽ち果てるものであると、時の最高権力者であった秀吉が悟っていたように、同じ思いを26聖人の一人もまた自身の愛する家族に残した手紙の中で語っている。信じる心や勇気を見失っていると感じるとき、彼らが残した行動や言葉が歴史の隙間から新しい風とともに、そっと真実を語りかけてくれるかもしれない。You are my God. You are my
思いはまだ終わってないと思いますね。日本のすべての人たちがね、救われることを望んでいるので、ね、これから週末のリバイバルが来るとともに再臨が来ますから、そこで完成するということになるんですよね。まあ、それらのことを覚え進みといてください。お祈りします。天皇様、お一人お一人のうちに豊かに働き、さらにご栄光と御業を表してください。何か自分は関係ないっていうふうに感じた方がいらっしゃるんですが、神の言葉が来てます。それに目を留めていきなさい。 その時に分かることがあり、開かれることがあります。天の様、どうぞ豊かに導き、サインご用こと宮沢らしてください。また賜物があって、ある時にその賜物を通して成功し、それが眠っている状況の方がいらっしゃいます。それは長い間眠っています。主に従いなさい。神様はその方を生かし、またその賜物をさらに生かそうとされています。その技を見ると主はおっしゃいます。何か自分は憎まれてるんではないか、阻害されてるんではないかと、そういう思いに包まれている方がいらっしゃいます。それは思い違いです。それゆえ神を全てを感謝し、さらに神の愛を信じていきなさい。神に触れ、神に求めるときに、曇っている目がはっきりとするとともに、明確な形で状況が判断されます。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めの時もしたいと思います。天のさんを一人お人の体を精神に触れ癒しを行いかよ。イエスキリストの御名によって命ず、お一人お人の体を精神から病の霊を去れ。イエスキリストの御名によって命ず、お一人お人の体を精神から病を去れ。イエスキリストの御名によって、お一人お人の体を精神から癒されるよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。大腸のポリープのある方がいらっしゃいましたが、これが癒されました。感謝して受け取ってください。脊柱管狭窄症の方が癒されました。鼻と目が悪い方が癒されました。イエスキリストの御名によって、お一人お一人の体を精神に癒しを宣言する。感謝します。イエス様の名前によってお願いいたします。どうぞお立ちください。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくは、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一同ともに、とこしえにありますように。アーメン。はい、どうぞお座りください。はい、報告をしています。感謝会が11月28日あります。コロゴスペルコンサート12月24日、いろんな人を連れていらっしゃってください。カリスマ聖会が11月1日、ハイアットリージェンシーであります。スネゴイキャンプは3月3日からです。ゴスペルの集いは今週土曜日あります。感謝の禅式祷会は4時半より行います。はい、あとはクラスのことですね。はい、手短に。
東京アンテオケ教会の皆さん、インターネットで参加されている皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは、ペッパーです。それでは、今日のお知らせです。アレジニカワミュージックでは、風の響き発週の歌集と CD の特別価格販売の予約を受け付けています。ぜひご注文ください。詳しくはスタッフまでよろしくお願いします。ゴスペルの集いのお知らせです。10月24日土曜日18時30分から東京アンテオケ教会会堂においてゴスペルの集いが行われます。 週の曲をどんどん取り上げていきます。オンラインまたはアーカイブでもご覧になれます。最近髪型を変えようか悩み中です。お知らせは以上です。
はい、それでは終わります。どうもありがとうございました。